皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年3月17日にミーフィーネットで発表された高校生が学校で迫害の真相を伝えるという内容です。それではお聞きください。高校生が学校で迫害の真相を伝える。文、湖北省のダーファーデ氏。私は中国湖北省のダーファーデ氏です。私は子供の頃多くの困難に巻き込まれました。1歳の時には横断肝炎を患い、3歳の時は近所の女の子と遊んでいる時、池に落ちて溺死しそうになりました。4歳になると虫垂炎を患い、命を落とすところでした。当時父と母はいつも私のことを心配しながら暮らしていました。1996年9月に私と母は子を得ました。その時私は6歳でしたが、母と一緒に連行店に行き始めました。私は彼らが学法をするのを聞き、連行するのを見ていました。その時私は修練がわかりませんでしたが、ダーファーの素晴らしさを信じていました。それは母が連行を始めて2週間後、私と母の病気が完治したからです。一人が連行すると家族みんなが受益します。1999年7月20日以降、母はファルンゴン迫害の真相を伝え、法を実証している時に警察に捕まりました。私は警察に母を返してほしいとお願いしました。最終的に母は刑務所から出ることができましたが、家には帰りませんでした。私は一人で本を読みました。しかし学校の勉強がだんだん忙しくなり、法をあまり勉強しなくなりました。家でも真面目に勉強しなくなり、高校入試も全然うまくいきませんでした。2004年、私は普通高校に進学しました。勉強のストレスに加え、母もいなかったため、学法をほとんどせず、成績はどんどん悪くなっていきました。私が法が正される家庭についていくことができるように、母はお金を稼ぐ機会を放棄して家に帰り、私と一緒に学法、連行、真相を伝え、三体を進めました。2005年の秋、私は法を実証することの重要性を認識しました。同級生たちはいつもネットで受け取った迫害の真相資料について話していたので、私は学校でその資料を配布することに決めました。母と話し合い、母は同州の家に行き、たくさんの資料を持ってきました。私と母はそれを40ほどの袋に分けて入れました。次の日、私は早朝に資料を持って学校へ行きました。歩きながら少年を発し、皮膚の誤火事をお願いしました。学校に着くと、外で数人が走っていました。資料をすべてのクラスに届けることはとてもスムーズに行きました。朝のチャイムが鳴ると、同級生は皆、宝物でも見つけたかのように資料を取り合い、とても賑やかでした。私はこの機会を利用して迫害の真相を伝えると、みんな真剣に耳を傾けてくれ、その場にいた二人が三体を申し出ました。これは私にとって大きな励みとなりました。 数日後、私はまた十数冊のさまざまなパンフレットを学校に持って行き、同級生に見せました。この期間中、多くの人が迫害の真相を知ることができました。学校で大騒ぎになり、学年主任の耳にも入りました。私は学年主任に話があると呼び出されました。私は絶えず初少年をし、旧勢力を否定しました。学年主任は私を呼び出すと世間話をして私にクラスに戻るように言いました。高校3年の時、私は最悪なクラスに分けられました。しかし考えてみると、このようなクラスになったのも何か理由があるはずです。すると、このクラスには赤い旗があることに気がつきました。赤い旗はとても高く掲げられているので、私は掲げられないよう毎日赤い旗に向かって少年を発しました。赤い旗を何とかして下ろせないかと考えていたところ、ついにある日、すべての学生がとても早く帰り、しばらくして全員帰りました。教室の電気を消し、机を使って赤い旗を下ろしました。学校から帰るとき、学校の警備員は私を注意深く見つめていましたが、私は彼らについている魔を滅するよう発少年をしました。家に帰ると私は赤い旗を燃やしました。燃やしているとき赤い旗はずっと異臭を放っており、これは絶対に邪悪が腐った匂いだと思いました。2006年6月15日、シフはフィラデルフィアで世を再度するという教文を発表されました。世を再度する。真相をはっきり伝え、卑しい鬼を追い払う。旧票を広く伝え、邪党を脱退する。少年をもって、世の人々を救い再度し、良識を呼び戻せないはずはない。私は共産党についての9つの論評を広めることの重要性に気づき、母と休日に旧票を配り、迫害の真相を伝えました。ダーファーに見守られ、シフのご加護のもと、私たちは今日まで歩んでくることができました。私たちはとてもよくできているわけではありません。しかし、私たちはダーファーの偉大さを目の当たりにしました。私の成績は飛躍的に上がりました。700人余りいる生徒の中で上位50に入っています。私のクラスも一番良いクラスになりました。これらのすべては常にダーファーの偉大さを表しています。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト jp.minhui.org.jp.minfi.org まで。それでは今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。